おはようございます。私は成長の家本部講師の大橋武彦です。今回から4回にわたり担当させていただきます。第1回目の本日は、成長の家創始者谷口正治先生のご著書、新版幸福生活論をテキストに、神の子無限力を生きるというテーマで話をさせていただきます。さて、人間はみんな誰もが神の子ですと言ったら、多くの皆さんは驚き、または疑問を抱かれるのではないかと思います。自分は普通に親から生まれた人間で、そんな神の子というようなスーパースターではない、という感じでしょうか。確かに、普段マスメディアなどで、神の子という言葉が使われるときは、マー君こと楽天の田中投手や、イチロー選手、格闘技界の山本キッド選手のように、とてつもない力を持った、スポーツ選手や芸術家のことを言う場合がほとんどで、神の子というと特殊なごく一部の人々に与えられる称号のような印象がありますね。これはそもそも神という存在をどう捉えるかということも深く関連しています。たとえ神様が素晴らしい存在であるとわかり、神の存在を信じていたとしても、それが私たちとかけ離れた遠い遠い世界のものであると思っていたとすれば、私たちは自分が神の子だと言われてもピンとこないのは当然です。しかし、成長の絵では神様の存在をそのような遠い世界、あるいは来世とか天国というような隔たった世界にあるというのではなく、今すでに私たち一人一人が神様によって生かされている素晴らしい神の子と説くのです。そのことについて、谷口正治先生は、本日のテキスト、新版幸福生活論の3ページ、端書きの中で次のように説かれています。朗読いたします。私はまず、この本の第一章に、まず、神を我が物となせ、と書きました。神など信じない人は、迷信だと思うでしょう。しかし、我々の説く神というのは、遠くに、天国や西方の雲の彼方にある神でも仏でもないのです。あなたたちのその心臓を犯し、肺臓を犯している不思議な力のことです。そしてすべての人類の心臓を、肺臓を同じ設計に作ったところの不思議な普遍的な英知です。その力を我が物にせよと私は言うのです。あなたが自分の力で心臓の鼓動や脈拍を自由に変化できるならば、そんな力は認めないで良いかもしれません。しかし、自分でどうにもならない不思議な力があなたの身の内にあるということを知ったならば、まずこの力と協力することが賢明なことだとお悟りになるでしょう。この不価値の絶大な力をば、あなたの幸福に、健康に、一切の人生の出来事に協力させることができるかできないかが、あなたの幸福や健康や調和ある世界の実現を左右する鍵となっているのです。朗読を終わります。いかがでしょうか。たとえ眠っている時でも、私たちの内臓を犯しているところの不思議な生命の力、そしてまた、すべての人類をそのように設計したところの不思議な英知、あるいは法則、そのような存在をこそ、成長の絵では神と呼んでいるのです。しかし、この神様の存在、そして神様によって自分が生かされているということのありがたさも、そのことに気づかず、自覚しないままだと、宝の持ち腐れとなりかねません。そのことについて、谷口正治先生は、やはり本日のテキスト、新版幸福生活論の中で、ある長者の話を例に、わかりやすく解説されています。私の方で、ざっと要約しますと、こんな話です。あるところに長者がいて、ある時、ボロボロの服を着た旧友に出会いました。聞けば、就職口もなく、もう何日間もろくろく食べてないような貧しい生活を送っているというのです。そこで、長者は自宅にその友人を招待し、美味しいものをたらふく食べさせ、酒も飲ませてあげると、友人は気持ちよくなって寝てしまいました。そこで長者は、友人の襟の内側に、高価な宝石を縫い付けて友人と別れました。 後日、長者がまたその友人に出会うと、友人はやはり、やつれた顔をして、みすぼらしい姿で歩いています。長者は驚いて、宝石のおかげでもう無限長者になったのではないのか、と問うと、友人はそんなはずがない、と言う。そこで長者が、君の服の内部を見てみろ。無限億円の宝石がある。それが実相だ、と告げると、初めてその友人は自分のうちに無限の宝、すなわち神様からいただいた無限の知恵、愛、生命などが宿っていることに気がついたというお話です。谷口正治先生はこのお話を通して、私たちが神の子の自覚を得るためには、二つの大切なことがあるとお示しくださっています。以下、そこのところを朗読いたします。テキスト審判幸福生活論の21ページです。我々はこの寓話の中の友人のように、長者の家、すなわち神様の家の中で眠ってしまうことが必要なのであります。眠ってしまうというのは、無我になって神様の懐の中に赤ん坊のように任せきりになることであります。すると無限の宝を与えられるのであります。しかし、それだけでは宝を与えられても気がつかなくては何にもならない。目覚めなければならないのであります。眠って、しかして目覚めることが必要であります。五感の世界に眠り、五感の世界に目を閉じて、しかして実相の世界、実相の自分に目覚める。これが必要なのであります。朗読を終わります。このように、私たちの中には、神様の無限の力が宿っている。しかし、それを引き出すためには、まず気づくことが大切なんですね。ではここで、神の子無限力を引き出すということについて、私の体験を話させていただきたいと思います。その前に、本日のテキストではありませんが、谷口正治先生著、生命の実相統中版第7巻の63ページ、7、背水の陣を敷け、というところを拝読させていただきます。良き水泳教師は、弟子を深みに連れて行って手を放つのである。いつまでも足の届く浅瀬にいて、いざという時には足をそこにつければよい、というような逃げ道を作っておいては、その人の水泳の上達はかなり遅いのである。深みに連れ行かれて、指導者に手を放たれば、彼は自分で泳ぐか、叱らずんば死である。この時、たちまち彼は本当に水上に浮かぶコツを覚えるのである。彼は自分の全力を出さずには折れないからである。自分の全力を出し切るところに、そこには無限の力が宇宙の大生命から加えられる。朗読を終わります。夏が来て、プールや川で泳ぐ季節になると、私はいつも今、読んだ箇所を思い出します。なぜなら、この話は小学校4、5年頃の自分の姿そのものだからです。私が生まれ育った岐阜県中津川市は、美しい山の緑と川の自然に恵まれ、どこに行っても子供が遊べる場所がたくさんありました。しかし、小学校に入学してすぐ腎臓病と診断された私は、1年生の期間をほぼ全休、2年生から復学したものの体育の授業はいつも見学。水泳でみんなとプールに入ったのは4年生の夏が初めてでした。私はその話にあるような良き水泳教師ならぬ真っ黒に日焼けした同級生のやんちゃ坊主たちにいつもプールの深みに連れて行かれました。足がプールの底についているときはいいのですが、彼らは私の両腕を捕まえてプールの深い足のつかないところまで連れて行き、そこで手を離すのです。ごぼごぼ、げほげほ。当然私は溺れる寸前。いな、すでに溺れたところで、ようやく彼らがまたスイスイと泳いできて、笑いながら私を救出する。そんな毎日が続きました。彼らは私にとって、良き水泳教師どころか、地獄の攻め苦に誘う。悪魔の使いにしか見えませんでした。しかし、そんな私に転機が訪れたのは5年生の夏。初めて青鳥の家青少年連成会に参加した時でした。 練成会とは、合宿して教えを学び、実践する成長への行事の一つで、その時には岐阜県全域から200人以上の小学校高学年の児童が集まっていたと記憶しています。その練成会の講話の中で、人間は神の子である。心でできると思ったら何でもできるという成長年の教えを耳にした私は、最初は半信半疑でしたが、講師の力強い断定的な言葉に、次第に自分の中にもムクムクと自信のようなものが湧き上がってきたのです。そして、中でも私の心に残った講師の言葉が、背水の陣を敷いて全力を尽くすということでした。練成会から帰った後、私はとりわけ不得意であった水泳の場でこのことを心がけました。それまでは恐怖の対象でしかなかったプールへ自ら進んで出かけるようにしたのです。すると、自力で水と格闘していた間は溺れていたのに、自分から水の中に身を沈め、力を抜き、水と一体になれば、おのずと人間の体は浮くものだということを体感することができました。そして、翌年の夏には、学校の25メートルプールを平気で何往復もできるようになったのです。もちろん、私の中で悪魔の使いだった友人たちは、良き水泳教師に格上げされていました。自分の心が変われば全てが変わるという真理を私が実感した最初の体験でした。背水の陣を敷き、目標に向かって今この時に全力を注ぐ。その時こそ私たちは人生の主人公として神から与えられた無限の力を実感できると思うのです。それでは時間が参りましたので、本日の話はこれで終わらせていただきます。